思い上がってと題して新井牧師より説教をいただきます。
カール・サンドバーグというアメリカの詩人が、歴史というものは燃え残りの灰をかき集めたバケツに等しいということを言ったことがあるそうです。その心は無価値である。まあ、歴史なんて無価値だということです。本日お読みいただきました列王記などは、はるか昔の支配者たちの行いや戦いの記録であって、言うなればイスラエル民族の歴史でありますから、歴史が好きな人にとってみれば興味深い書物であり、また資料でありますが、現代のクリスチャン、私たちにとってはさほど大きな意味を持たないように思います。実際そこに記されているものは、誰がいつどのようにして王として即位したとか、民族間の戦い、あるいは捕囚がいつどのようにして起こったかなどの物語であって、それらに関する年代的な資料的価値というのは認められておりますけれども、詳細に関する物語は、まあ、ほぼ創作であると見られております。ですから、まあ、イスラエル民族にとっては自分たちのルーツに興味を持ち、創作だとしてもその内容に意味を見出すかもしれません。でも私たちのような異邦人キリスト者にとっては、そのままであればやはりそのままの価値というのはなかなか見出しにくいところがございます。しかしながら、この物語を人間の側から見て無価値だとしても、神様の側から見た人間の営みの記録として捉えようと、そういうことを試みますと話は少し変わってまいります。つまり人間の思いや欲望が渦巻く覇権争いのようなものを含めて、当時のイスラエル民族の姿、その生活、営みを信仰的な視点で客観的に捉え直そうとしたとき、私たちはこの物語を通して神様への向き合い方、すなわち自らの信仰の在り方というのを問い直すきっかけが与えられると思われます。つまり神様が私たち人間の営み、すなわちこの歴史というものにどのように介入されて、どう対峙しておられるのか、そのことを想像するということは、私たちのこの信仰の姿勢というのを顧みて、まさに新たなる信仰の決断へと誘われる機会を与えてくれるものとなるはずであります。ですから救い主キリストをこの世に下され、その一人子を十字架に上げることによって私たち人間を救い、キリストを死人の中からよみがえらされた神様が、まさにこの列王記の中で人間に何をどのように語りかけ、何を示そうとされたのか、人間はそれにどう答えたのか、そのことを振り返りながら、私たちのあるべき信仰の姿を見出していくものとして、このような旧約聖書の歴史書と呼ばれる書物から学ぶことは意味があるかと思います。この物語はダビデ王のこの世での働きが終わりを迎えようとしているところから始まりました。多くの方がご存知かと思いますが、ダビデ王はイスラエルの礎を築いた偉大な人物であり、聖書の中では最も有名なヒーローと言っても過言ではないでしょう。イスラエルの最初の王様はサウルでありましたが、サウル王は全てを神様に委ねるというその姿勢を ないがしろにいたしました。つまり神様を恐れるという信仰に立ち続けることができなかった。それを失っていた。その一点によって彼は神様から見放されます。彼は知らず知らずのうちに自らの力を信じ、自らに頼りました。そして都合の良い時にだけ神様に頼ろうとしました。このような姿勢は神様を信じる、あるいは神様に頼る、委ねるとは言いません。いくら神様に頼り、委ねる覚悟があるように見えても、これは神様を信じているのではなく、神様を利用する行為に他なりません。自分の都合に合わせて神様の力を借りようとするのですから、すべてを委ねていないということは明らかです。そのような姿勢を神様は決してお許しになられません。神様の恩寵恵みというのは、いつでも神様の御旨による一方的なものであって、私たちの人間の側でコントロールできるようなものではないのであります。もちろん、私たちが神様に何かを求める、願うということが許されていないのかということではありませんし、むしろあらゆるものを求めなさいと私たちの主イエスは教えておられます。言い換えるならば、私たちが何かを願うということを求めるということは、むしろ勧められているとさえ言ってもいいでしょう。ただ私たちの思い通りにならないとき、神様に背を向けるような信仰を信仰とは呼ばないということです。私たちの求めにどのような形でお答えになられるか、お答えくださるかというのは、神様が定められることであるということです。その点、ダビデ王はどこまでも神様に全てを委ねました。実にダビデという人は多くの罪を犯しています。決して人間的に素晴らしい人物だったと言えないような側面がダビデには見て取れます。そしてそういった罪を犯すとき、ダビデ自身の思いや欲望が先に立つことによって、神様の御旨には反した行いをしていると私たちの目にはそう映ります。なのに神様はダビデをお見捨てになることはありませんでした。それはなぜなんでしょう。それはダビデは気づかされるたびに即座に悔い改めて、自らの在り方を含め、処遇も含め、全てを神様に委ねるという姿勢を持っていた。そしてそれを貫いたからではないかと考えます。それが私たちの目に良いと映るか否かは問われません。あくまでも信仰的な在り方として、心からの悔い改めと完全に全てを委ねるという姿勢こそが求められているのだということを、このダビデ王の信仰の姿から私たちは学ぶことができるということです。さて、この英雄であったダビデ王もその人生の終わりの時を迎えようとしております。体を衰え、明らかにその時は近づいていると思われます。それを知ってのことでありましょう。ハギトの子アドニアが、私が王になると思い立ち、王位継承に名乗りを上げました。アドニアというのはダビデ王の息子の一人で、サムエル記下の3章によりますと、ダビデの四男とされています。なぜ四男であるアドニアが王になると宣言したのか、そのことについては記されておりません。でも彼よりも上の兄弟たちがその時すでにいなくなっていた、あるいは力を失っていたと考えるのが妥当でありましょう。少なくとも長男のアムノンというのは、 三男アブサロムに殺され、アブサロム三男のアブサロムは父ダビデに反乱を企てたことによってダビデの家臣に殺されています。次男のキルアブというのがおりましたが、彼の消息は分かっておりません。次男がキルアブだったということ以外に記録がないんです。そうなりますと、この時点で王位継承の第1位にアドニアがいたのかと思われ、加えて彼は体格もよく王にふさわしいとみなされるような、そのような記述がここにはあります。彼の王位継承を支持したのはダビデの姉セルヤの息子のヨアブと祭司アビアタルでありました。ヨアブというのはダビデの部下の中では最も有能な、ダビデの腹心とみなされている人物です。数々の戦いを勝利に導き、ダビデの支配を広げ盤石なものにしたのはこのヨアブの功績であったとみなされています。旧約聖書の中で最も勇敢な人物だと評されることもあります。しかしダビデの腹心で忠実な家臣ではありましたが、必ずしもダビデに従順であったかどうかというと疑問が残ります。そういう部下ではなかった。というのもいくつかの場面でダビデの命令に背くことがあったからです。そして自分の考えで動く、それはダビデに反旗を翻したという意味ではありません。あくまでもダビデが支配するこのイスラエル王国のために、あるいはダビデ王の治世のためであったと思われます。例えばダビデに反乱を企てた三男のアブサロムをダビデ軍が追い詰めた時、ダビデは部隊に命令をしておりました。アブサロムに手をかけてはならないと。ですからアブサロムが逃げていく途中で木の枝に引っかかり宙づりになっていたところを発見したダビデの部下たちは決定的なチャンスを得ながらも手を出せないでおりました。そこへやってきたヨアブがアブサロムにとどめを刺します。これはダビデ王の命令に背くものでありましたが、ダビデ王とその治世のためには必要なことだったと、これを読む読者は受け止めたでありましょう。そんなヨアブがアドニアが王位継承に名乗りを上げた時に支持する側に回ったとすれば、それはこの王国のため、あるいは自分の立場のためにその方が良いと考えたからであろう、そのように想像いたします。もう一人の支持者、祭司のアビアタル。祭司ですから王に仕える身分ではありませんが、ダビデに守られていた一人です。彼は祭司の家系でしたが、サウル王の治世の時に父のアヒメレクはサウル王の命令によって殺されてしまいました。一族みんながこの時撃たれてしまうんですが、その時に唯一難を逃れたのがこのアビアタルでした。アビアタルが命からがら逃げ出しダビデに報告をいたしますと、ダビデは自分のせいで祭司一族がサウルに殺されたと嘆き、責任を感じてこのアビアタルを自分のもとに囲ったのであります。つまりアビアタルはダビデに恩のある存在であったと言えるかもしれません。その二人がアドニアの王位継承を支持したものですから、多くの家臣たちがアドニアの呼びかけに応えて彼の王位継承を歓迎したようです。ところが祭司のサドク、監督官だったベナヤ、預言者のナタン、シムン、レイ、そしてダビデ直属の部下たち、親衛隊のようなものでしょうか、この人たちはこれに組みしませんでした。またアドニアは弟であるソロモンには声をかけませんでした。アドニアが自分についてくる 来てくれると目される人々を集めて、決起集会のようなものを開いているとき、預言者のナタンがダビデの妻の一人であり、ソロモンの母であるバトシェバにこのことを告げ、これを覆すための策をダビデ王に進言することを提案いたします。その内容は、王はかつて私の、つまりバトシェバの息子ソロモンを王位につけると約束されたではありませんかと。今アドニアが王になるとそのように言っています。このままだと自分も息子のソロモンも反逆者にされてしまいますというものでした。ダビデにとっては寝耳に水でしたが、預言者ナタンも加わって、王はアドニアに王位を継承したのでしょうかというふうにダビデに問いかけたことで、ダビデ王は自分の知らないところで勝手にそのようなこと、つまり王位継承がなされようとしているということに憤り、即座にソロモンに直接王位を継承し、これを内外に示しました。そんなことはつゆ知らず、あたかも自分が王になることが確実だと言わんばかりに集めた仲間たちと宴で盛り上がっていたアドニアのもとに、祭司アビアタルのもう一人の子ヨナタンがやってきて、ソロモンが正式に王位についたと知らせました。これはまさに正式な手続きを経た王位継承であって、いわばアドニアのクーデターが事前に封じ込められたことを意味いたしました。集まっていた人々は震え上がって無賛いたします。アドニア本人も、今や反逆者に認定されることは確実であったために、祭壇の角をつかんで命乞いをいたします。それを聞いたソロモン王は、アドニアが潔く振る舞えば、すなわち自らの罪を認め、今後反乱を企てなければその命を保証すると約束をいたします。こうしてダビデからその子ソロモンへ王位が継承されたのでありました。この一連の流れの中で、今日は一部だけをお読みいただきましたが、神様は登場しません。神様が例えば祭司を通して何かを伝えたというようなこともありません。祭司たちもこのことについて託宣を求めたりもしていません。少なくともそのような場面は描かれていない。ですからこれらの出来事は全て人間の思惑の中で行われたという見方もできます。でも必ずしもそうではないでしょう。アドニアが自らの思い、あるいはもしかしたら取り巻きたちが彼を担ぎ上げようとしていたのかもしれませんが、そのアドニアの思いで王位を継承すると宣言しようとした、そのことに着目をいたします。イスラエルの王は民の求めに応じて神様が応答する形で立てられた立場でした。最初はサウル、その次がダビデでした。この二人については神様が選ばれたものであることをサムエル記ははっきりと記しています。その王位は人間の思いではなく、神様の御旨によって継がれるものであるはずでした。なのにアドニアはダビデ王の死期が近づいたことを理由に、自らの意思で王位を継承しようといたしました。そこに神様の御旨を求めない、人間の思惑を実現しようとしたことへのその戒めが示さ、そのことを通して示されているのかもしれません。ではソロモンが王位を継ぐのは御旨だったのか。これは一連のこの物語の中には出てこないんですが、サムエル記下の12章24節から25節にソロモンの誕生のことが記録が短く描かれていて、そこにこう記されているんです。主はその子を愛され、預言者ナタンを通してそのことを示されたので、主のゆえにその子を エディドや主に愛されたものとも名付けた。このように書いてあります。すなわちソロモンは生まれた時にすでに神様によって王位を継承するものとされていたと歴史書は記録をしているんです。興味深い物語ではございますが、初めに話しましたように、おそらく詳細については創作です。でもこの物語は私たちに語りかけます。自らの思いを正しいとするのではなく、すべては御心のままにという信仰を持ち続けることを私たちは志すべきなのであるということです。私たちの信仰というのはなかなか完全を目指してもそうはなりきれないものであることを私たちは自覚します。でもこの不完全である、足りない、欠けがあるということを、私たちは人間だから仕方がないよねというふうな思いで自ら良しとするのではなく、御心のままにとする信仰をあくまでも求める、志すものでありたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、こうして礼拝を共に捧げることができます幸いを心から感謝をいたします。あなたが私たちの行く道を照らし、すべてを整えてくださることを信じ、すべてはあなたに委ねる信仰を私たち培っていくことができますように、どうぞいつも私たちの歩みに伴ってください。私たちがあなたから語りかけられるその御言葉を謙虚に頭を垂れてしっかりと受け止めつつ歩んでいくことができますように導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。